次に1番小黒博康議員、
28番。
1番小黒議員。
はい、私 の、 今回の質問なんですけど、これは昨年9月の定例会でも、今後のイベント計画実施についてということで一般質問させていただきました。ただあれから、今ほどずっと出てますけれども、今回の新型コロナウイルスの影響で、イベント行事のほとんどが、中止、中には延期という中でもって、感染予防対策としては、中止延期というのは仕方ないことだと、思いますけれども、当庁も、県内でも、最近1名の方が、渡航者の方で確認されましたけれども、収束の方向に、向かいつつあると思います。その中でもって、国県の予防対策に従えばこの先も、イベント、行事などの開催の規制が、続くものと考える中で、今後のイベント行事計画実施にあたっての、町の考えを伺いたいと思います。一つ目なんですけれども、国県の予防対策がいろいろガイドライン等々でもって出てますけれども、それ以外で、そのイベント、行事お祭り等を開催するにあたって、町独自のそういう、対策案はあるのか伺いたいと思います。
町長。
今後ですね、いわゆるその集会等も緩和されているわけでございますので、先ほど来のご質問にお答えしていますように、大きなイベントはですね、中止ということになっておりますので、これを復活はちょっと無理なんですが、今後ですね、いろいろな行事の中で、できる可能な限りですね、やっぱり私は予定通りやるべきものはやると。そこにおける対応はですね、この前議会でもまたご提案を申し上げ、購入もするんですが、非接触型のですね、対応権なりですね、そういう企業をですね、しっかりと整えてですね、皆さんから、十分理解をしていただいてですね、その集会に参加するときには、やはりその健康状態をチェックしながらね、関数を見てもらうとか、その参加してもらうというような方法をですね、対応していく必要があるんじゃないかと、私はそう思っています。やっぱりそういう健康状態をチェックしながらね、やっぱり安全を確保しながら、せっかくのいろんなイベント、いろんな行事をですね、皆さんから参加してもらって、十分ですね、堪能、あるいはね、喜んでいただけるということが大原則だと思いますので、私はやっぱり基本的にはですね、お互いにですね、健康を保持してもらう、そのためにはね、松もですね、対応としては今いろいろなイベントなくて対応してるんですが、今回の持ち帰りのせいはね、大好評でしてね、私はね、これが一番大事だ。コロナにかからないというのはね、まず人間自分自身の免疫力を作ること、免疫力を作るというのはね、食べ物のバランスのうまいものをしっかりと食べていただくね、こうやって睡眠をしっかりとって喜んでとっていただいて、適当な運動をしてもらって自分の健康を保持することで免疫力がつくんですよ。これが基本なんです。そうすることによって風邪もひかないし病気にもかからないということでございますので、今回のお持ち帰りせいはね、これは私はすごいと思う。私たちも利用させてもらって食べられないものを食べてみたりね、やってますがさ、いいこと、だからやっぱり基本的には町民の皆さんから、自分の健康をしっかりと管理してもらってね、医療的な食べ物とか、あるいは睡眠とか、あるいは運動等を通しながら、しっかりとね、自分の体力を、免疫力をつけて対応してもらうことがね、私はコロナにかからない一番大事な要素だと思ってますので、そこにおいてですね、いろいろなまだまだ十分でないものについては、今申し上げますような大会等については、非接触型のいわゆるその健康チェックの状況とか、そういうものをしっかりと整えてですね、やっていきたいというふうに思っています。
1番小黒議員。
はい、町長言うように健康が第一、十分わかります。ただ健康だけをその今、持ち帰りだとか大好評でそれはいいんですけども、やっぱり町民もそうで、私もそうですけど、町民の方もここまでイベント何でも行事が自粛でもってなくなると、やっぱりそういうやっぱり娯楽とかそういうのを求めるのが普通だと思うんですよ。だから今回19日に、県外の、 移動自粛が規制あの緩和になったっていうことでもって、まあ、正直私も、この前日曜日の日ちょっと県外の方に行きました。ものすごい人で あれですけど、まあ、行った先は岩手というか山形方面で、まあ、さくらんぼ狩りにちょっとこの時期なんで行こうかっていうことで行ったんですけども、まあ、本当はその中で米沢の道の駅寄ったんですけども、すごい、まあ、車で、でこう見るけど、まあ、県外の車も目立ちましたけども、ほとんどがやっぱりその、秋田県内の、まあ、車が多かった。その中でいろいろちょっと、端の方で、ステージイベントみたいなのもなんかやってましたし、その今まで自粛でもってできなかったそういう、PR ですかね、そういうのも、実際やってました。そういう中でもって、まあ、その町長が言う健康であれで、まあ、これからまあその健康対策で温度だとかっていうのは十分分かりますし、なんですけど、そういうのをその町の対策として、まあこういうことで、まあ正直、県で行くと今そのガイドラインというかで行くと、ステップ6月19日から7月9日までステップ2ですかね、2にある中でいろいろこう、まあそのコンサート、展示会、プロスポーツと、まあ、いろいろこう規制というか対策案が載ってるわけじゃないですか。まあ、それはまあ国の、ガイドライン等々に従ってありますけども、まあ、それと私は同じでもいいんですけども、町としてこういうふうな規制がをするというかを公表していただきたいというか、まあ、近隣だと他いろいろやってると思うんですけど、まあ、三条もこうやってイベント等の実施方針ということで暫定版で、まあ、5月の28日に出したり、ネットとかでもって公表されてます。でこういうのを見ればやっぱりその、まあ、イベント等々にしても、まあ、屋内であれば、まあ、50% だとか、屋外だと何人以上とか、あとそういう、3密だとかなんかの対策をしてなければ、できませんとかっていう、そういう基本的なそういう方針じゃないけど公表してるわけですよ。そういう中で町はまあそれにガイドラインに沿って、まあ、ちょっと言うように今まであったその船祭りとかも中止、まあ、9月の敬老会も中止で決めたのはいいんですけど、この先に先ほど言ったように、まあ、それだけじゃダメだから何か新しいものをっていう中で何か基準をこう設けなければ町としてもそうですし、その他の、まあまあ、この町でイベント会社はないですけど先に進まないと思うんですよ。で そういう、政策というかその対策案を、書面かなんかで表記しているのか、それとも今後そういうのをこう作成して公表しようという考えはあるのか伺いたいと思います。
町長、
今小倉議員さんの、ね、発言の通りだと私も思います。やはりですね、まあ、私たちも、ね、今回のこの事態を受けながら町の意見に対応してまいったわけですが、まあ、大きな行事をです、ね、中止ということで決定しておりますので、これをです、ね、まあ、やるというわけにはまいりませんので、まあ、おっしゃるようにね、やっぱり早急にね、町として今後のですね、今まで計画をしている行事、いろいろあるわけですね。いろいろ各家で行事を持っているわけですよ。そういう行事についてはですね、まあ、町民の皆さんだってさてな、いろいろ今までやってきたこの行事、今度はどうなんだかなという懸念を持っているわけだと思うんですよ。やはりあんたのおっしゃるようにね、原産のおっしゃるように、まあ、早急にね、今後のですね、それはもう中止するのは中止、中止なんですが、今まで計画した中における行事はですね、できる限りですね、やっぱり実施するという方向の中で、その実施するにあたっては改めてこういう人の対応をさせてもらうというようなことで、やっぱり私は委員さんのおっしゃるようにね、改めて町民の皆さんにお示しをする必要があるなと私は思っています。もうそういう意味でご意見をしっかりと受け止まってですね、速やかにまた対応したいと思っています。
1番小倉議員。
はい、ぜひお願いしたいと思います。でその中でもってまた最近私がうんって思ったのが、まあ、この25日に、まあ、ゲートボール協会主催かなんかで町長杯のゲートボールがあると思います。なぜ他が中止延期になってるのにこの時期にゲートボールするのって、私はもう直感というか頭の中で誰がこれをどういうあれでもって、許可を出した要は町の施設なわけじゃないですか。そういうところでもってどういう基準で誰がどう判断し使用を判断したのかっていうのがちょっと疑問に思ったんですよ。でまあそれを、まあ、議員のあれでも代表でもってその会議がある中でコロナ対策等をどういうふうにするして実施するのかっていうのを聞いてくださいっていうことであれですけど、詳しくはあれですけど最終的にはまあ町じゃなくてゲートボール協会で決めたことなんで実施しますっていうような正直、話でした。だからそういう中で私はだから全然やるのは大賛成なんです。ただある程度のそういう町独自の基準ってなるのを定めなければ今後やっぱりそういう、まあ、ゲートボール今例えて出しましたけど他の団体でもこういうイベントとかそういうのをやりたいんだけど要は屋内であれば収容県国みたいに 50% だとかいや何人だとかっていうそういう明確な数字をこう出せていただければ今後このコロナでもってこう自粛で中でもそういう計画を実施できる団体が出てくるのかなとそういう感じでもってその対策はあるかっていう質問をさせていただきました。まあ早めにそういう対策国とか県右流れでも別に私はいいと思うんですけどそれをこう何かの方ってこう公表していただければ単純にいや国や県のガイドラインに従って実施しますとかじゃなくて出雲崎はまあそれは基本としてまあこれぐらいだったらOK 出しますよとかそういうふうななんかそういう実施計画とかの目安になる基準を表に出していただきたいなっていうのが要望です。次2つ目になりますけどそういう対策を行った上で、まあ、今後、まあ町長は前向きに変わるイベント等をやりたいっていう、加藤議員の質問にも、答弁してましたけど、まあ、いろいろな対策をやった上で、実施する、考えはあるか伺いたいと思います。
町長、
まあ、先ほどのご質問にもお答えしてですねまだこれはそれぞれ担当なり市内会議の中で私の方針を申し上げているわけではございませんが、まあ、やっぱり私はねできるならばねやっぱりこのエルスのコロナウイルスこの後の状況はどうなるか、まあ、第2波第3波の波が高くなるようなことになっていればこれはダメなんですがこれが収束の方向に向かって落ち着いたということになったらねやっぱり俺はこれを総括してお互いにねまあ、一つ出雲崎町はもうコロナにかかる人もなかったと、まあ、よかったと、まあ、元気を出して、まあ、一つねこれを乗り越えようじゃないかというような何かやっぱりね元気づきのためのなんか集計なんか何か俺必要じゃないかなと私は思ってるんですよ。だからそういうお答えをしたんですが、まあ、そういう意味でね、まあ、ちょっとまた検討してみたいと思ってますし、そして今おっしゃるように国がですねこのガイドラインを出したわけですが、まあ、いろいろねコンサートあるいは祭りなど のガイドラン緩和したガイドラン全く出雲崎はこれからねまあ船祭りあたりは対応するか大体その入るか入らんか、まあ、ちょっと微妙なところですがあとはねこの国が出したあれですね政府の段階的緩和の目安からすればもうどんな行事もできるんですよ、ね、できるんですがやっぱり町民は懸念を持っているんですよね。果たしてそんな行事があるのかねとかやるんだかどうかというもうそういうその懸念を持っていると思う。だから明確に町としてはねやっぱり次なる行事についてはそういうことについてはこれはもう実施しますと参加してくださいと。ただしそれにおいては十分ね、やっぱり新しい生活様式のあれを厳守しながら一つ参加していただきたいというようなものを添えながらやっぱり私はある程度やっぱり明確に今後の行事のありようについてね、町民閣議にお知らせする必要があると私は思ってますし、今町が今後警戒している行事の中でほとんど全く、まあ、 下等もそうですし、全く、まあ、この規制にはかからない、緩和されている中に入っていますので、まあ、できるだけ私は進めてまいりたいと思っています。
1番、小黒議員。
はい、ぜひあの実施、まあ、あのしていただきたいと思います。で、まあ、県の、まあ、そういう お祭りとか野外フェス、まあ、地域の行事関係、まあ、これもうステップ2に入った中でもって、まあ、あの特定の地域からの、来場を見込んで、まあ、その人数だとか、そういう、管理できる、まあ、どこから来たとかっていう名簿の作成だとか管理ができれば、まあ、一応これでいくと6月19日からもう丸ですよね。そうすると、まあ、この町内で関すれば、まあ、ほとんどができるのかなと。ただその船祭り云々っていうとやっぱりその、天領の里漁協にしてももうどこからでもこう人が入れるような場所なんで、そういうあの人数の管理云々っていうのはちょっと難しいのかなと思います。でその中でもって、まあ、あの質問はもうこれでというかあれで、今までの中の質問の中ひっくるめた中でこれはあの私の提案なんですけど、またこういうことを言うとまた勉強もしない議員がまだ好き放題なことを言ってっていうあの役場の職員もいますけど、私はそれで言われても別にあの構いません。そういう中でもっていろいろな意見を言ってあの討論して、あの私も勉強すればいいだけの話ですし、ちょっとでもこう町のその活性につながればいいと思ってあれですけど、まず提案の一つとして、加藤議員の中でもありましたけれども、花火、6月1日にあのチェアアップ、花火プロジェクトということで全国一斉の、悪疫、退散祈願ということで、6月1日8時全国でもって花火上がりました。で場所等々は、事前には、その3密を避けるためにやらなくて、当日でツイッターかなんかで出たんですかね。で私それのプロジェクトあるっていうのは分かってて、こうしたら出雲崎も、米谷煙火工業ありますけれども、出雲崎煙火工業さんもそのプロジェクトに参加してました。で出雲崎で上がるのかなと期待しながらも漁協に行きましたけど筒もない。で工場の方で、あの工場の方で上げるのかなと思ったけど、上がらなかった。で後日、まあ、あの社長さんのとこに行って聞いたら、まあ、長岡で一緒に、何社ですかね、3社かな、安倍演歌さんと、まあ、長岡地域の、でまとめて長岡のあそこで上げたと。でこの辺だと、まあ、私聞いたのは長岡と柏崎も上がった、で片貝も上がったんですかね。そういう中でもってやっぱりその、夏の風物詩じゃないですけど全国みんな花火師さんが、ゼロになったのでもって、まあ、これは、まあ、あのコロナの、悪疫を、退散祈願ということで花火業界が、挙げた。で、まあ、第2弾じゃないんですけど今度はあの花火発祥って言われてる秋田の大曲で、今クラウドファンディングでもって、まあ、また、第2弾じゃないんですけど全国で挙げようと。それはあの今クラウドファンディングなんで今度は花火師、まあ、花火業者ですよね、業者を助けようということで今、募金を集めてやってるわけです。で今現在でもって、まあ1200万ぐらいですかねが募金が集まって、それはまあどんどんどんどん、まあ、7月の10日ぐらいまで、クラウドファンディングで集めるんですけど、まあ、額が上げるに従ってもっと盛大にやろうっていう中で、出雲崎の、まあ、煙火工業さんも、聞いたら一応入ってると。ただ募金の集まる金額によって、どこで上げられるかわからないと、多分長岡でまた上げるんじゃないかと。
せっかく出雲崎に花火工場があって、なんで出雲崎で上げられないのかなっていうのもありますんで、まあ、ぜひそういう中でそれとは別で、まあ出雲崎単独のそういう花火、あの今まで花火大会で上げてる800万900万は、まあ、昨年はちょっと多かったと思うんですけど、なんかこうちょっとでもいいから、あの出雲崎でもって上げられる、方法というか、なんか対策じゃないですけど、行政の方でぜひ、やっていただきたいなという、提案というか、お願いなんですけども、その辺町長どうでしょうか。
町長、
まあ、あの小栗議員さんの発言、あのご要望、あるいはまたあの先ほどのお話もあったわけですが、まあ、どうでしょうかね、花火をね今ここでね上げるということになりますとね、それはやっぱり、ただ町が金を出してあげるっていうんじゃなくて、一般の皆さんからもねご協力いただくというようなことになってまいりますと、一旦花火大会は中止ということで募金もしておりませんし、いろいろあの関係機関にもお願いをしておりません。まあ、そういう意味でね、まあ私はね花火を上げることも大事でしょう。大事でしょうが、それに代わってね、一人でも大勢の町民の皆さんが集まってもらった中の企画の中で、お互いにね、まあ無事を喜び合ってまた頑張ろうというようなね、エールを交換するような場所が必要と思うんですよ。花火を上げるようになるとね、もう大変な手続きからなんか必要なんですよ。お金もさらのことながら、私は花火を上げるということに対しては、私は今私としては考えておりません。
1番小黒議員。
はい、あのまあいいです、あの町としては無理だということは、まあ十分承知の上でもってそういう提案をさせていただきました。で、次はあのイベントの関係なんですけども、まあ、先ほどまあ船祭り等々、まあ今までイベントやってるのは天竜の里だとかで、まあそこでもって道の駅ですし、いろいろな人がこう寄ってで中でもって、今のコロナ対策ですると、そのまあその人のその名簿だとか、温度管理だとかっていうのは、ああいう屋外ではもうまず無理だと思います。そういう中でもって、これはあの昨年12月に、エコパークの跡地利用ということで質問させた中でもって、全然違いますけれども、あの出雲岳エコパークであれば、あそこは入り口、まあ、いわゆるゲート一箇所なわけですよ。で、他にまあ入ってくる、道路というかもうないわけですんで、ああいうとこの跡地を利用できれば、その検温だとか、入場者数だとかっていうのは、私は確実に、チェック管理できるのかなと。そういう中でもって、そのまあイベント運動じゃないですけど、そのエコパークの跡地を利用する、まず第一の難として、そこあのエコパーク の, その埋め立て第2期埋め立てのところでもって、まあ今までできなかった代わりになる、そういう町のイベントができないものかなと、そういう提案なんですけど、町長はどう思いますか。
町長、
あのまたね、貴重なご提案であり、またあの予測のね、まあ一つのまた発想を変えたですねご提案であるかと思いますが、まあ、あの果たしてですね、あの埋め立てでイベントをしてですね、集客をできるかできないかとなると、これは大きなまた課題ですし、まあ、あのこれは事業団、環境事業団との関係がございますので、私はねやはりさ、まあね、あのこれは私の今の考えなんですが、一つね、一人でも大勢の皆さんからお集まりいただいてね、本当になんとなくですね、あの安らかにあのそれくつろいでいただきながら、何かね、まああのまあ、大変だったのも良かったというようなね、笑いやね、安堵を感じるようなね、そういう私は行事をしたいと思うんですよ、ね。まあ、要するに私のまあ狙いはね、やっぱり町民各位もこのコロナでは大変な心労を患っておられると思うんですよ。またいろんな関係の皆さんもね、非常にお困りの方、まあ、そういうものの中にね、出雲崎においても、まあ、おかげさんで患者あの精査が出なかった、あるいはね、まあ、それぞれのまた対応についても町民各位からのご理解をいただいて、おおむねね、また次なるでもう一つステップを踏もうという一つの何かね転機となるような行事をしたいと思います。エコパークでね行事というのは私は今のところ考えておりませんね。 もっと大手の皆さんが気軽にお年寄りの皆さんもね、老若男女の皆さんがお集まりになるような場所を選定しながらやるべきだと私は思っています。
1番小黒議員。
はい、まあ町長のようにどなた誰でも自由に来れるというのは、まあ、理想です。ただ単に今この状況の中でそれはまあ無理ですし、まあ、どこもそうですけど、来年って言っての、まあ、中止になってますけど、果たしてこれが完全収束してコロナがね、で新しいワクチンが、まあ、開発されて本当に安全だっていうのが誰もわからないわけで、来年になるのか再来年になるのか、で今年できなかった中止、来年実施しますってやってますけど、来年またその夏同じ時期にまたコロナがまた、まあ、発生というかね、来た時にまた来年も中止になるわけですよ、正直。で中止になる、そのなっても今こうやって収束がこう見えてきた中で、その対策をしっかりした中でちょっとでもこうできるような、こう前進できるようなねことを今からやっておかないと、他の町村や他がやったからじゃあうちらもじゃなくて、やっぱり先にうちはこういう対策をしてこういうところでもってっていう、ちょっとでもねこの地域の活性につながるような、今いろいろ支援しているのはもう全然経済的にも町です、町内ではすごいいいと思います本当に。ただこれ正直これが終わったらじゃあどうなんのっていう逆な不安もあるわけですよ。今のデリバリーじゃないけど、お持ち帰り6月30日で終わりですけど、その後が、まあ、正直今もう忙しいほどみんな来てあれだって言っても、中にはもうこんなやめてほしいっていう、店舗もありました。で7月以降今度逆にどうなるのって、そういう不安もあるわけなんで、まあでそういうことをだから言ってたらキリないんであれですけども、なんかこう前進できるような施策を皆さん優秀な、役場の職員さんお集まりなんで、ぜひそういう、難しい中でもなんかこういろいろ町の観光、そういう経済等につながる、方策をぜひ、考えていただきたいと思います。これで終わります。
答弁よろしいです
ね。はい、いいです。はい。